辛く疲れた日に噛みしめたいドラマの命題詞と現実的な実践法。諦めと言い訳、自己肯定感、遅い成長、心の傷、恐れに関するドラマの命題詞の意味をまとめました。言葉を無条件な肯定として受け取るのではなく、現在の状況にあった小さな行動へつなげる方法も合わせて説明します。漠然と自分を責めるよりも、自分でコントロールできる次の行動を一つ決める方が、現実的な出発点となる。自己肯定感は、成果や他人の評価だけでなく、自分が守ると決めた基準や境界線によっても形成される。成長は、一定のペースで現れるものではないため、停滞している時期には、結果とともに練習の過程も記録する必要がある。恐れに立ち向かうという言葉は、危険を無視しろという意味ではなく、安全な範囲で段階的に行動せよという意味である。命題詞は、一時的に方向を示してくれる言葉であり、長引く心理的な苦痛を専門的な支援に代わって解決することはできない。辛い日には、長い説明よりも短い一文の方が心に長く残ることがあります。ただし、名言は人生のあらゆる問題を解決する公式ではありません。以下の言葉は、提供された資料に掲載された表現を中心に、テーマ別に分類したものであり、作品名登場人物話数が確認できない言葉については、特定のドラマの正確なセリフだと断定していません。一目でわかる名言の5つのメッセージ、テーマ核心となる言葉、現実的な解釈、今日できる行動、諦めと言い諦めた瞬間に言い訳を探すようになり、できると思った瞬間に方法を探すようになる、変えられない、条件と変えられる行動を区別する。10分以内に始められることを一つ書く。自尊心と良知の私の価値をあなたが決めないで、他人の評価を自分の存在に対する最終判定として受け入れない。守りたい基準と拒否する条件をそれぞれ一つずつ書く。成長と失敗、実力は坂道のように伸びるのではなく、階段のように伸びるものだ。成長は停滞と飛躍を繰り返す、非線形な過程である場合がある。結果ではなく練習回数と学んだことを記録する。傷と回復一日を耐え抜くだけで十分な時もある。回復が必要な状態を怠惰や意志の弱さだと誤解しない。負担を減らし、助けを求める相手を決める。恐れと行動、恐れに打ち勝つ唯一の方法は、恐れに立ち向かうことだ。危険を防すのではなく、対処できる段階から取り組む。最も恐れの少ない段階から行動計画を立てる。諦めと言い訳、条件を認めても、行動まで諦めない方法を探せ、という言葉は、貧困、差別、介護の負担など、個人がすぐには変えられない現実を無視せよという意味ではありません。あらゆる失敗を意志の弱さのせいにすると、構造的な制約を個人の過ちだと誤解することになります。この言葉を有効に活用するには、問題を3つに分けてみましょう。今は変えられない条件、すでに過ぎたこと、他人の決定、制度上の制限、助けを得れば変えられる条件、情報不足、技術不足、費用や時間の問題、今すぐ変えられる行動を、質問する、予定を決める、資料を1ページ読む、支援を求める。わからないことを尋ねたり、失敗した方法を修正したりすることは、手遅れの行動ではありません。失敗の原因を記録し、次の試みを修正すれば、同じ状況でも選択肢が増えます。反対に、ただもっと努力すべきだという結論だけを出してしまうと、何を変えるべきなのか分かりにくくなります。行き詰まった時に使える質問、目標が大きすぎて、最初の一歩が見えなくなっていないか？情報、時間、費用、技術のうち最も不足しているものは何か？一人で解決しなくても良い部分はどこか？今回の試みで維持することと変えることは何か？ 自尊心と良心。自分の価値を成果から切り離す。私の価値をあなたが決めないで。私の人生はこれから始まるし、望むことをすべて実現しながら生きていく。他人の評価は、就職、契約、競争など、現実の結果に影響を与えることがあります。しかし、一度の評価がその人のすべての価値を確定するわけではありません。役割に対する評価と、存在に対する判断を切り離す必要があるのはそのためです。自尊心を役に立つことを証明する能力位としてのみ捉えると、成果が落ちたときに、自分の価値まで一緒に崩れることがあります。より安定した基準は、次の3つを合わせて考えることです。能力区、何を学び、遂行できるか、境界線、どのような扱いや条件を受け入れないのか、原則、損をしてでも守りたい基準は何か、良心を守ることは、常に我慢したり犠牲になったりすることを意味しません。不当な要求を拒否し、自分の過ちを認め、他人の権利を侵害しない選択も含まれます。経済的に苦しい時期や、認めてもらえない時期でも、自分で定めた最低限の基準を守る行動は、自尊心の根拠になり得ます。成長と失敗、階段上の変化という比喩を活用する、練習した分だけ、毎日目に見えて成長するケースは稀です。新しい技術を身につけている間は、停滞しているように感じても、ある瞬間から以前より楽にできるようになることがあります。実力は階段のように伸びるという言葉は、こうした実感の不規則さを説明する比喩として読むことができます。提供された資料には、長い真似を張った後急激に成長するという竹の話も登場します。この比喩は、目に見えない準備期間を説明するには有用ですが、特定の竹が正確に5年間成長せず、その後、毎日一定の長さずつ成長するというような数値は、種類や生育環境を確認せずに一般化してはいけません。モチベーションを高める逸話と、植物学上の事実は区別する必要があります。停滞期を確認するための記録方法、記録確認する内入、実際に練習した時間と回数、難易度簡単すぎたり難しすぎたりしなかったか、フィードバック、何が間違っており、どのように修正したか、回復睡眠と休息が不足していなかったか、速度、正確さ、理解度のうち、変わった部分、失敗を無条件に成長だと美化する必要はありません。同じ方法を繰り返しながら結果だけを待っているなら、学びにはつながりにくいでしょう。失敗を過程にするには、原因を検討し、次の行動を修正する必要があります。完璧なタイミングはないという言葉も、全く準備をするなという意味ではありません。後戻りが難しい医療法律財務上の決定は、十分に確認すべきですが、修正できる下書きや練習は、小規模に始めることができます。心の傷、耐えることと助けを求めること、心の傷を骨折や交通事故に例える言葉は、目に見えない苦しみにもケアが必要であることを強調しています。ただし、心理的な苦痛と身体的な損傷が、医学的に同じだという意味ではありません。重要なのは、苦しみが目に見えないという理由で放置したり、意思の問題として扱ったりしないことです。辛い時期には、生産性を維持することよりも、安全と基本的な生活を取り戻すことが先になる場合があります。食事、睡眠、服用中の薬、基本的な衛生状態を確認します。やるべきことを最も小さな単位まで減らします。信頼できる人に現在の状態を具体的に伝えます。症状が続いている、または悪化している場合は、メンタルヘルスの専門家に相談します。専門的な助けを求めるべき症状と期間については、NAMMH の最新の公式案内で確認してください。自傷や互いの危険がある場合や、差し迫った安全上の懸念がある場合は、名言やセルフケアの方法に頼らず、居住地域の救急サービス、 または危機支援機関に直ちに連絡する必要があります。小さなネジの比喩を別の角度から読む、小さなネジ1本でも機械を支えているという比喩はありふれた役割の価値を示しています。しかし組織が個人の犠牲に依存し続けたり、いなくてはならない人という言葉で過労を正当化したりするなら注意が必要です。自分の価値は組織にどれほど役立つかだけで決まるものではありません。恐れに立ち向かう方法、正面突破よりも安全な段階を設定する。恐れを避け続ければその時は楽になるかもしれませんが、次には同じ状況がさらに脅威に感じられることがあります。だからといって最も恐ろしい状況に何の準備もなく飛び込む必要はありません。 NHS のセルフヘルプ案内でも恐ろしい状況を難易度に応じて分け、簡単な段階から徐々に向き合う方法が説明されています。例えば人前での発表が怖いなら、次のような段階を作ることができます。発表原稿を一人で声に出して読む。音声を録音し、信頼できる一人の前で発表する。小規模なで短く話す。実際の発表環境に近い形で練習。各段階は不快ではあっても対処できるレベルである必要があります。実際の暴力、虐待、災害、危険な作業環境など、客観的な危険がある状況は、パクロ練習の対象ではありません。まず距離を取り、安全計画と専門的な支援を確保する必要があります。名言を害にならないように使う基準、ぬずさめの言葉が、かえって傷つけることもあります。気の持ちようだ、耐えれば、必ず成功するという意味で受け取ると、個人が制御できない条件や、回復の必要性を無視してしまう可能性があるからです。名言を次の原則に従って使えば、過度に自分を追い込むことを減らせます。言葉を命令ではなく選択肢として読みます。今行動するか、休むかを判断する権利は自分にあります。感情と行動を区別します。恐れを感じながらでも、小さな行動はできますが、感情を無理に消す必要はありません。休息を諦めだと解釈しません。回復のために中断することと目標を捨てる決断は異なります。出典を確認します。作品名、登場人物、話数がない言葉を正確なドラマのセリフとして再引用しません。専門的な助けの代わりにはしません。名言は方向性を思い起こさせてくれますが、治療やカウンセリングの代わりにはなりません。言葉を今日の行動に変える5分間の練習、心に残る言葉を一つ選び、次の項目を短く書いてみましょう。現在の感情、今何最も辛いか。事実、確認できている事実と頭の中での予想は何か。制御できる範囲、今日変えられることは何か。最小限の行動、5分以内に始められることは何か。助け、誰にどのような助けを求められるか。例えば、方法を探せという言葉が心に残ったなら、声がかりな解決策を作る必要はありません。必要な情報を調べる期間を決めたり、質問したい相手に送るメッセージの下書きを書いたりするだけでも、次の一歩になります。繰り返される日常の意味、毎日が同じように見えても、全く同じ日が繰り返されるわけではありません。人間関係、体調、知識、選択が少しずつ変わっているからです。日常の意味を大きな成功だけに求めると、変化のない期間を失敗だと感じやすくなります。一日を評価するときには、成果以外にも次の点を合わせて考えることができます。守った約束を一つ、新しく知った事実を一つ、立ち止まったり拒否したりすることで守ったものを一つ、助けを与えたり受けたりした瞬間を一つ、明日また挑戦できるように残しておいた余裕名言が、自分の代わりに人生を生きてくれるわけではありません。しかし、複雑な瞬間に考えを整理し、 次の一歩を選ぶための言葉にはなり得ます。今日必要なのが前進なのか、休息なのか、助けを求めることなのかを見極めることから始めればよいのです。